こんにちは。今日はですね、熊本で行われている次世代リーダー育成のユニークな取り組み、教育塾についてです。手元にある資料をもとに、この塾がどう自ら育つ人材を、生み出しているのか、そのあたりを深く見ていければなと。まずですね、すごく興味深いのが、この塾の、なんていうか、根底にある考え方。人は育てるんじゃなくて、人は皆、無限の可能性を持ってて、刺激とか気づきで、自ら育っていくんだっていう。これ、平田機構の平田会長の、人は無限の可能性を秘めているって言葉が元になってるそうですね。
ええ、そうなんです。で、ここが大事なのは、その少数精鋭っていう言葉の、捉え方なんですよね。資料にもありますけど、すごく優秀な人を少数集めるっていうことじゃなくて、
ああ、なるほど。
少数で集まる。それによって全員が精鋭を目指せるような場を作るっていう。だから単に知識を教えるだけじゃなくて、参加者同士が磨き合う相互研鑽、これをすごく大事にしてるんです。
ほう、相互研鑽ですか。
はい。
その考え方、具体的にはどういう仕組みになってるんでしょうか。なんか特別な仕掛けがありそうですよね。
ええ、教育塾って呼ばれてるものがありまして、4つの柱から成り立っています。定期塾、それから SNS とかでの常時交流、あとは企業訪問みたいな外部からの刺激、そして訪問実感、この4つですね。
なるほど。定期塾は月1回なんですね。経営哲学のプラスワンと、あとは実務知識の経営全般の基礎講座。特にこれ面白いですね。自社取り込みシート。学んだことを自分の会社にどう生かすか考えて、毎回発表と意見交換。これかなり実践的ですよね。
まさに、
はい。
知識を入れるだけじゃなくて、それを自分事として考えて、さらに他の人の、いろんな視点からフィードバックをもらうことで、ぐっと理解が深まる。非常に重要なプロセスです。で、それに加えて訪問実感の場ですよね。平田機構さんとか、味仙ラーメンの重光産業さんとか、熊本の有力な企業を訪問して、経営のトップと直接話ができる。これは参加者にとってものすごく貴重な経験だと思いますよ。
机の上だけじゃなくて、本当にリアルな経営の現場とか、トップの考えに触れるっていう、そういう刺激で自ら育つを促すわけですね。この1年間のプログラムで、参加した人はどんな変化が期待されてるんでしょうか。
そうですね、いくつか挙げられてますね。まずはネットワーク、熊本から世界へっていう人的なネットワークが広がること、それからプレゼン能力の向上、あと資金調達とかマーケティングみたいな実用的な知識で、何より大事なのがマインドセットの部分ですね。自分で考えれて行動する力とか、チャレンジ精神、あと自責の念、つまり当事者意識ですね。こういう、なんていうか、自立人材の基礎を作ることをすごく重視しています。
へえ、創設者の横山さんから、今の那須塾と、それから次の平井副塾等へと、運営もちゃんと引き継がれながら進化してるんですね。Zoom の録画で反転授業とか、あと Minhom っていう新しいツールも考えてるとか、常に変わっていこうとしてる。
そういう意味では、教育塾って単なる研修じゃないんですよね。
はい。
むしろ一つのエコシステムって言えるんじゃないかと。つまり相互研鑽を中心において、実践的な学びとか、多様な刺激、それから強固なネットワーク、これらが有機的に絡み合って、それで自ら考えて行動するリーダーが継続的に生まれていくような。今では卒業生のネットワークも、75社、115人になってるそうです。
自分の頭で考え、自分で理解を深め、自分の言葉で話す。この教育塾が大切にしている言葉、すごく響きますね。シンプルですけど、本質だなと。
さて、ここまで話してきましたが、あなたにとって今日の話で、特に、ここ面白いなと思った点はどこでしたか？
最後にですね、一つ皆さんにお問いかけです。この相互研鑽、つまりお互いに教え合って学び合うっていうアプローチ、これってあなたの例えば日々の学びとか、あるいはチームの成長にどう生かせると思いますか？ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。